トムと
マリーの
ストーリー。
今日は結婚するにあたり多くの女性が苦労する名字の変更や家事分担の話をしたいと思います。私たちの結婚で実はトムの方が名字を変えてくれました。これに関しては、私が姓名判断が少しできましたので、トムの姓に私が入るよりもトムが私の方に入る方が2人とも運勢がいいっていうことが分かったことと、あと私の尊敬する先生にも相談したんですけれども、トムの方に名前を変えた女性は不幸になるっていうふうに言われたりとかしたので、2人で相談してトムもいいということで私の方の名字を使うことになりました。あとその先生が補足で言ってくださったのは、トム自身も私自身も女性性男性性をバランスよく持っているって言われたので、すごく結婚への後押しになりました。これは余談でした。
はい、多くの場合女性が名字を変えるっていうことが結婚の場合多いと思うんですけども、なので世の中の男性はですね、女性がどれぐらい苦労してるかという大変さはほとんど分かってないんじゃないかと。私の過去の2度の結婚の経験でもですね、全然分かってなかったですね。まあ何個か書類は出さなあかんけど、まあ、それぐらい大したことないだろうと思ってたんですけども、私トムが今回実際やってみてですね、その大変さがすごくもう目が回りそうだったので、世の男性にこうそれをよく分かってもらいたいと思って発信しようと思いました。で若い頃の結婚やだとするとそんなに多くもないのかもしれませんけども、我々その50代になったっていうとですね、いろんな銀行口座持っていたり証券口座持っていたりクレジットカード持っていたりしますし、あと不動産持っていたりしますし、また私の仲間なんかでは自分で会社持っている人も多かったりして、法人登記も持ってたりします。そうするともうものすごく手続きがいっぱいあってですね、目が回りそうでした。で簡単に流れを言うと、まず元の区役私の戸籍を置いてる区役所から戸籍謄本を入手して、それから住民票を置いてるところから、に転出届を出して、その2つを持って新しく住むところに転入届と婚姻届を出しに行ったと。こんな感じですね。ここは普通の結婚だったら女性側も男性側もやることかもしれませんけども、で、そこからなんですけども、名前が変わるのでその新しい戸籍を置くところの区役所で、まずマイナンバーカードのですね、記載事項変更手続きをやりました。でこれで住民票とマイナンバーカードの名前が変わるんですけども、でこれ最近女性の社会進出が広がったということもあって、住民票マイナンバーカードにですね、旧姓昔の姓を書くことができるようになったのがすごい良かったです。これは女性に限らずこういう名前を変える男性にとってもすごく仕事上旧姓で仕事することもあったりしますので、いい制度だなと思いました。でここで新しく戸籍に名前が入ったので、そこで住民本籍地入りの住民票を入手して、それを持って警察署に行って運転免許証を書き換えると。で名前も変わっているので本籍地が入っている住民票がないと変えられないといった形になります。でその他、ずっ とパスポートを書き換えたりとか、で銀行口座をの氏名変住所を変えたりとか、それからクレジットカードの氏名住所変更変えたりとか、生命保険の氏名住所変更したりとか、あと先ほども言ったように法人の登記を変えたり不動産登記を変えたりといった数々の手続きをしまして、数えてみると変更したのが105件ありまして、でこの機にもう変更するぐらいでやめちゃおうって解約したのが18件あって、全部で123件もの作業をやったということで、とっても大変でした。
ね、3ヶ月ぐらいかかりましたね。
そうですね。
はい、で私の場合は結婚と同時に仕事の退職と、あと引っ越しと、あと妊娠出産が同じ年にあったので、もうもっと大変だったんだよっていうことを横で言いながら頑張れ頑張れと応援してました。はい、であと次は家事分担について少し話をしたいと思います。遠距離恋愛してる2ヶ月の間でトムの生活を見てた時に、前のトム夫婦は 男女が逆転しているような感じだったんですね。奥さんが外で働きに行って、トムがリモートだったのでずっと家にいて、夕食を今から作らないととか言って話をしてて、で今日何作ろうか悩むわとか、主婦のような悩みを聞かせてもらったので、なんかすごくこの人は分かってるから嬉しいって思ったりしました。その時はどんな感じでしたっけ？
夕食は基本的に僕が作ってたんですけども、そうすると彼女が仕事、彼女って前の妻ですね、が仕事から帰ってくると、僕はやっぱりリモートで仕事が重なってたりすると、夕食が彼女が帰ってきた時にまだできてないっていうことがあったりすると、まだできてないのみたいなことを言われて、なんていうかイライラしながら、お腹が空いてるからってなんかお菓子を食べたりしてですね、イライラして待たれてるのが感じながらご飯作ったり してましたね。でその時に、じゃあ何やってたのとかって言われたりして、いやいや家にいたってこっちはやることいっぱいあるんだからそんなこと言わないでよと思って、あ、これが専業主婦の人がいつも旦那さんが帰ってきて、なんでご飯もできてないんだ、今まで何やってたんだって言われた時にものすごく怒ってる、こういうことかっていうふうに分かったりしました。
よくいいな、ずっと家にいてとか、ね、男性言いますよね。
僕も言われてました、この頃。
私も言われてました。
いいよね、家で、いやいや家にいたってやることたくさんあるんだから。
ものすごいいっぱいありますよね。なんかしかもそれに対してお給料が払われてないし、永遠に汚れ物は出るし、やらないといけないことはもう本当にいっぱいあるからね。
そうね。
そういうのを分かってくれてるトムだったから、なんか安心だなって思いましたよ。
思ってたんだけども。
だけども実際生活が始まるとですね、トムがリモート会議してる日はまあまあ私もその間でだっと家事ができる、喜んでできるんですけども、何もしてない日が割と多い。その時に何も仕事をしてない日、その時に何も家事をされなかったら、ですねみたいな感じになってくる。だんだんムカムカしてくるんですよね。なんで私だけしないといけないかなみたいな感じになって、もう子供もいないし、二人だけの生活で私お世話するの嫌と思って離婚したのにまたお世話してるみたいな感じになったので、途中で話し合いをして、家事を半分こにすることにしました。今はトムは食事の後の食器の洗い物と洗濯と、あと夜寝る前にキッチンの流しと洗面台とお風呂の水滴を拭いてくれるっていうのをお願いしてます。でもあんまりきっちり決めすぎるとまた義務を果たしてるみたいな感じになっちゃうので、余裕がある時は一緒に洗い物をして私が拭いたりとか、あと洗濯物も一緒に干したりとか、拭くのも私キッチン拭いたりとかもしてます。なので、それプラスいつもやってくれてありがとうっていうことをお互いにすごく言い合って、なんかね、温かい空気感が出てますね。
マリーが今外での仕事はやってないということで、当初僕は専業主婦なんだから家事は基本やってくれるよねっていうふうに思ってたんだけども、とは言って僕もう家でしか仕事してない、外にあんまり出ていかないんだから、できる時間は十分あるのに全部任せるってやっぱり良くないんだなっていうのは学んでいったって感じですね。で、喧嘩しながらようやく落ち着いてきて、
そうですね、話し合いしながらちょうどいいところを見つけ出すって感じですね。機嫌よくお互いにできるようなところ、
やっぱりその感謝、さっきもマリも言ったけど感謝し合うっていうのが最近はうまくできてるかな。
本当にスチーム、いつもお風呂上がりに2人ともエステみたいなスチームとか電気を当てたりとかするんですけども、それは私が準備してトムが片付けてくれるんですね。2人ともそれを使ってて、でもし一人でやってたら両方しないといけないのが半分で済むから、お互いにいいねっていう感じでちょうどいいところが取れてるような気がします。
そうですね、
は
い、じゃあ今日は世の男性の皆さん、奥さんがどれだけ苦労してるかっていうこと、名前の件、家事の件、 2つ話しましたので、ちょっと振り返ってみられたらいいかなと思います。
はい、ではまたお楽しみに。